主名の心から赦めてします。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わらないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目によみがえってくださいました。この主に期待しながら今日も御言葉から見ていきたいというふうに思っています。で今日はですね、いつもの場所が使えませんのでね、まあ、年末年始は早く定期的な会堂が与えられるとですねいいなというふうに思ってますけどもね、まあ、その時もそう遠くないではないかというふうに思いますけどもね、今しばらくはちょっと不自由しますけどもね、ここはもう3年目ぐらいですかね、続けてですねこの場所を借りさせていただきますけどもね。で今日は先ほど話したようにこの後、インターナショナル礼拝まで英語礼拝までこの場所で行います。そして夜のカリスマ礼拝を教会事務所で行いますし、それがちょっと1月1日が火曜日ですのでですね、火曜礼拝という形の中で1月1日も教会事務所で1時から持たれますのでよろしくお願いします。ただ予言のクラスだけはですね今日明日1日この3日間は、お休みになりますのでよろしくお願いをいたします。12月もですね、あっという間に終わろうとしています。本当に今月はですねクリスマスコンサートが結構多くてですね、まあ、関西から出ることも多かったのでいろいろと大変でしたけどね、無事に東京のコンサートも終わりましたし、昨日の、大阪市役所前ですね、まあ、スプレンダーちょっと恒例になってるんですけどもね、この世で師走に大阪市役所前でやる、去年は31日でしたからね12月31日に大阪市役所前でコンサートしましたけどもね、まあ、昨日は非常にいいお天気でした。13度ぐらいだったですかね、本当にポカポカ陽気でですね、さすがにいつもに比べたら人通りは少なかったですけどもね、ただ本当に途中から一人の女性がずっと座ってですね熱心に聞いておられてですね、声をかけたらですね本当に東京から来ておられる方ですね、もうすごく良かったですって言ってね、思わず涙が出そうになったのを一生懸命こらえてましたっていうふうに言っておられてですね、本当に主が触れておられたなっていう感じです。まあ、昨日はちょっと人数も少なかったんですけどもね、まあ、普段前に立たない人が立ったり一緒にしながらですね賛美をしましたけども、本当に主が触れておられるんだったなということも感じます。それから東京のコンサートもですね皆さんお祈りありがとうございました。無事に終わりました。サンドチェックゲネプロもうひどかったんですけどね音程は外れるわねですね、うん、みたいな感じだったんですけども、本番は、まあ、なぜか知らないしスプレンダー本番に強いというですね、で本番はあとうまくいきましたですね、ただ私がリバイバル弾かむとき踊ってるときですね、後ろちょっとスピーカーに突っかえてしまった結果こうフラーッとなってしまってですね、で言われましたね、東京の人から森牧師疲れてるみたいってですね疲れてないって言ったら嘘だったと思いますけどもね、ただ本当にコンサートは無事に終えてですね、1月はコンサートの予定が少しあんまりないのでね、まあ、ないと言ったって評協会としては4箇所ぐらいかなコンサートはありますけどもね、まあ、ありとしてはありますけどもね、ちょっと1月は祈り込みをしたいなと思ってますので、ぜひですね私たちの教会の歩みとしてはすでに新年を迎えているので、その意識はしっかりと持っておいてくださいですね。その中でねこの世でこの、ね、師はそれから新しい年度を迎えますけどもね、ただ一斉に偶像礼拝も打たれるので、そういった意味ではいろいろと意味ではその霊が動く時期でもあるので、まあ、見分けて対応していただきたいと思います。ただねこの時期じゃないと会えない方々もいらっしゃるのですね、そういう方々にぜひイエス様のことを伝えられるようにですね備えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。うちの、ね、子供たちも、来てますけどね、はい、なかなか家族全員が揃うということはないんですけども、今回もね妻は31日の夜の夜行でまた来るんですけども、1日の方はこっちに来ますけどもね、三男はねちょっと仕事の関係上来れないので、なかなかねみんな集まることって難しいかもしれませんけどもね、まあ、こういう時からこそ普段交わらない方と交わることができるのでね、その交わりが支給されるようにですね、まあ、備えていただければと思いますのでよろしくお願いをいたします。それから先の話になりますけども、関西の賛美大会の予選今回は秋元牧師の予定が取れなかったので普通の日になりました。だからお仕事される方は5月の多分、ね、7日が月曜日だと思うんですけどもから9日 水曜日が、聖火の予定になっています。持ってます？5月分かります？5月の月曜日なんですね。7日月曜日になってますかね。火曜日、あ、そしたらすみません、5月の6日からですね、8日で関西賛美会の予選は、5月の8日にあります。水曜日の夜です。夜ね。だから仕事の方は、この日は早めに上がられるようにか、唾液を取るようにしてください。3時間ぐらいかかるので、多分もう夕方のこの時間ぐらいから始めて9時ぐらいに終わるみたいな形になると思いますので、よろしくお願いをいたします。ですね、それから2月の秋元募集来られるんですが、また秋元募集にしなくて、2月の1日の金曜日、こんなことないんですけど、金曜日から2日の土曜日秋元牧師来られることになりました。で、兵庫は2日の日、資料に書いてますけど、書いてましたっけ、多分2日の日の、最終が8時20分なので、7時20分に空港に送らなくちゃいけないので、7時にこっちを出ますので、多分16時からかな、から18時30分こういう感じで、ちょっと変則になりますけども、正解を行いますので、一応頭に入れとってください。もしかしたら変更になるかもしれませんけどもね。はい、よろしくお願いを、はい、いたします。ですね。それから2月5日に、皆さんご存知のように、私たちの群れでは、長崎で、殉教記念聖火を持ってますけども、今年も、なぜか知らない2月5日の日に、午後から、場所、西坂の場所を借りられて、いつもカトリックの方々が2月5日はその集会をされるんですけども、いわゆる26世、日本で最初の殉教者ですね、が殉教された場所、そこで1時から、違った、2時からですね、2時から3時半で、集会が持たれます。2月5日ね。これが、2月5日が、火曜日だったと思います、確かね。火曜日ですね。で、14時から、15時半、これが西坂でです。で、これはインターネットでオンラインが流されます。だから行かれない方はぜひですね、よろしくお願いします。ただもし行けない方で、この殉教聖火に思いがある方は、できたら献金をお願いしますということを言われてますので、行けない方で、ただ殉教聖火のためとか、働きのために捧げる方はですね、ぜひ捧げていただきたいと思います。そして、夜が、18時からかな、から21時ぐらいで、平和記念公園ってご存知ですかね。原爆をした近くなんですけども、原爆の記念館があって、その裏に平和記念会館というのがあります。茶色の建物、大きな建物ですね。そこで夜の平和会館、記念会館ですかね。記念ってどうやったっけ、ここだった、記念会館、3階か4階だと大きなホールがあります。800くらい入るところですね。そこで行われますので、こちらの方ではもちろん献金が持たれるそうですけど、ただこちらの方は献金ができないので、集会に参加するだけです。公の公園なのですね、そういう形になりますので、ただね、行けない方とかですね、そういう方々で捧げたいという方はぜひそのためにも捧げていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、去年も実は初めてこの、西坂でね、その場所で集会が持たれたんですね。秋元氏と言いました。あれはちょっと特別なことだというふうに語られていましたね。あそこから流れが変わったということはこの言っておられましたけどね。今年も西坂でその場所、2月5日にね、彼が殉教したその日ですからね、その場所にその場所で借りれるというのはちょっと特別なことだというふうに思いますね。ですので、ぜひですね、皆さんもね、祈って備えていただきたいと思っています。で、今ね、関空から、ピーチ航空ってやつが、長崎ですごく安く出てます。この間も年末で来てましたけど、48時間タイムセールですね、国内線1000円片道で、往復で2000円、ただ手数料かかるから多分2000円ですけども、多分3000円ぐらいになると思いますけどね。今回も私たちも、 私たちはちょっと1日前の1000円高い、それでも片道行きが990円、帰りが1990円だから、だから1人4300円ぐらいで往復飛行機を取ってます。ですのでなんか東京はジェットスターかなんかっていうのが、成田からやっぱ1000円台で出てるんですって。今 いかに安く長崎巡京生活に行くかでですね、あの東京はなんかあの話が盛り上がってるみたいですけど、関西でもありますのでね、ぜひあの皆さん使って行っていただきたいと思います。でホテルもね、あと安く探せばすごい安いのがあります。皆さんね、あの一泊3500円とかそういったものもありますので、ぜひですねご利用していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。祈りつつですね、備えていただければと思いますので、よろしくお願いします。キエネというか、これなんかエラフラフラしてるな、壊れそうで怖いですけど、はい、それでですね感謝します。これ消えねえし、はい、それでは今日もですね御言葉に入っていきたいと思いますけども、すいませんこの上から書きますね今日は10回目ですかね、伝道公開の10回目だと思うんですけども、間違いないでしょうか。誰も返事をしてくれない。10回目ですか。ありがとうございます今日はですね、5章ヘブル書の5章1節から、14節まで見ていきたいというふうに思っています。でここでですね、あの大祭司キリストの事柄に関してですね、怖いわこれについて今日見ていきますけれども、5章の1節から4節に関しては、あと大祭司の、資格みたいなのを表しています。2つで、それをまず見ていきます。で5章の1節、大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々のに代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄を捧げるためです。彼は自分自身のもう弱さを身にまとうというので、無知に迷っている人々を思いやることができるのですって書いてあります。で、資格の一つ、大祭司ね、これは一般的なですよ、ユダヤ教の大祭司の資格として民の代表であり、あの人々を思いやるって、思いやすになってます。赤が赤になったな怖いわこれ、思いやるですね。だから民の代表であるとともに人々を思いやることができる、人物っていうのが一つここに書かれてありますですね。ですから、人々は大切な、みんな人々の中から選ばれ、神に仕えることが人々に代わるもの、代表ということですね。で任命を受けるですね。でそれは、そこでその中でですね、その大祭司の一つの、務めが出ています。それは罪のために捧げ物と生贄を捧げるためである。で祭司の務めって皆さんご存知のように、神との人の間にそれを、取り持つのが働きです。とともにこの大祭司と皆さんご存知、年に一度、聖所があって、その真ん中に施政所があります。で施政所に入って、あのイスラエルのため、全ての民、もう自分もそうですけど、自分のために、それから自分の家族のためにまず生贄を下げて、そして民全ての罪のために生贄を下げる、下げ物をするということからが大祭司の務めでしたですね。でそれは何かと、これは罪ね、罪のために。で旧約時代、皆さんご存知のように、立法の世界の中では、罪を犯したら罪のために生贄を下げて、そしてそれであの罪を贖う。しかしそれでは完全なかったんですね。だからイエス・キリストがその律法を全うするために、全く罪のないご自身を一度捧げられることを通して罪の贖いをなしてくださって、救いの道を開いてくださいました。でそこにつながるものですよね。 いやそれが大祭司の働きであったということを覚えてください。で人々のね、ここに書いてある罪のね、ために捧げ物と生贄を捧げるために大祭司としての働きがあるですね。そして、ね、彼は自分自身も弱さを身にまとっているので無知に迷っている人々を思いやることができる。ここではっきり無知で迷っている人々を思いやることができる。これが何かというと、一つは大祭司の働きをすることの中で、まあ、資格として出てきているということを覚えていただきたいと思います。で、この思いやるって言葉なんですけども、思いやりってすごく大切だと思いますけども、これは私たちが自尊心とか自制心、ね、を基本としながら他の人の挑発、それから私たちの身に起こる不幸に対していわゆる、まあ、寛容とそれから同情である態度を取ることを意味している。ですね。まあ、分かりやすく言うなら、いわゆる、いろんな人が、ね、何かの挑発によって、ね、感情をバーンって爆破したとき、皆さんの周りもいるでしょ、いません、ね、誰私ってね何かに挑発されて、ね、人々っていわゆるこう感情的になってブワーって怒り出した、ね、でそういった人たちに関しては何かって怒りに怒りを持って何か対応してしまったら大祭司の務めができませんよって言ってるんですね。じゃなくてそういう状況の時に何かっていうと自制心を持って、ね、そういう民を何かまず受け入れて、ね、受け入れそして諭していく、そして導いていく、そういう何かっていうね、心の広さっていうんでしょうか、そういったものが大祭司には必要なんですよってことですね。この中で言ってるってことですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そしてね、この何かに調和されて感情を爆破される人々というのは、ここで言うなら無知な迷っている人々のことです。なんか無知で迷っている人々って言ったらね、こう何か、無知って言葉だったら、ね、何も知らないってことでしょ。イコールこれバカと言ってるわけじゃありませんのでね、差別用語じゃないの でこれは何かって真理を知らないってことです。皆さん、だから皆さんね、情報ってすごく大切なんです。皆さん、真理を私たちが知っているときに、実は真理を提供することを通して、いわゆるよく真理を知らない、そしてそれへ迷っている人々を何かっていうと思いやることができるってことを覚えてください。イエス様も十字架に書かれたときに7つの言葉を語られましたよね。知ってます？十字架でイエス様が語られた7つの言葉知ってますよね。一番最初に言われた言葉って何か知ってます？そう、父よ彼らを許してください。その後、彼らは自分で何をしているのかわからないのですからって言います。このね、十字架の上で祈られた言葉というのは、この祈りだけは繰り返し繰り返し言われています。他の6つの言葉は1回だけです。しかし最初の言葉だけは何かというと、イエス様が繰り返し繰り返し語られたんです。でその語られる言葉を聞きながら、一緒に貼り付けられた十字架に貼った強盗の片一方はイエス様を信じるんです。皆さん、だからその片一方がね、あなたがもし、ね、天国に行くときにはね、私を連れて行ってくださいって、私を連れてください、なんか私を思い出してくださいって時に、ね、あなたは今日私ともにパラダイスに言うって言われたでしょ。であの時イエス様は最初取り合わせたときに、ね、父を彼らを許してください、十字架というのは罪の許しです。そしてまさに自分を殺そうとしているですか人たちが、これは何かというと真理を知らない、本当のことを知らないでやっていることだから、彼ら自分でしていることの本当の意味を知らないんだって、だから彼らを許してくださいって十字架の上で取り出されたんです。でこれはぜひ覚えていただきたいと思います。 ですから大祭司、ね、人の上に立つというよりも神の恵みを人々に流す、そういう立場の人というのは何かで、そういう真理を何かで 正しく知ることってすごく大切なんです。で、人を思えるためには何かっていう、やっぱり真理を知らないとダメなんです。で、真理というのは正しい情報が来ます。だから皆さん、私たちが正しい情報で、これを提供するってことはすごく大切だってことを覚えてらっしゃる、ね、間違った情報っていうのはですね、ね、いろいろこう飛びやすい、ね、で、間違った情報が間違った判断を起こすでしょ。で、間違った判断が間違った行動を起こす、何度も話します。だから私たちがこの正しい情報、正しい情報からどこから来ると、もうこれは間違いなくですか、神の言葉から来ます、ね、聖書からやってきます。だから私たちは聖書を読み、聖書の教えというのをしっかりと受け止めていく必要がある。で、それは今これからの世界の中にも私たちを正しく導く唯一のものなんです。で、それを何かというと、実は私たちが受けた情報を提供していく必要がある、いろんな方々に。で、これは、ね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、人々の迷いというのはここに書いてあるように、神について知らない無知なことから始まるんです。皆さん、だから神様について知っている私たちがその情報を提供していくということが最も大切なことなんです。皆さん、で、インターネットの働きは一つその働きですよね。ね、東京アント協会で、なんだっけ、何やったっけ、インターネットラジオともう一つ始まったやん、証し、は、あ、そうそう、クリスチャンの寄り道ってね。で、一回目で失敗を通して何かその祝福されたことからなんていうの話をしてますし、今また新しいバージョンを借りましたね。何やったっけ、今は皆さん聞いてくださいあれは何かというと、いろんな方が神様を体験する証なんです。体験した証を聞くということからは、神が生きて働かれる、こんなことにも神が働かれる、こんなことも祈りが聞かれた、こんなことも主が働かれたということを情報を得ることというのは、私の信仰も何かといって、ね、成長したりまた広がってくる大きなポイントになりますし、それからノンクリスチャンの方々にその、ね、情報を提供することはすごく大切なことです。12月いろんなところのコンサートしたでしょ。でね、ガンが癒された証をしたんですよ。どこだったかな、谷本さんのところ の自治会のところでね。で、そのガンが癒された証をした瞬間、あんまりこっちを向いてなかった人がプッて見開いてですね、話聞いてましたからね。で、何かで、ガンが癒されるなんてあまり聞かないんですよ、普通の人って。ガンになったらガーン、鼻で笑いましたけど、長男から言われてですね、がんになったらガーンになってしまって、もうお先真っ暗みたいな感じになるんです。皆さん、よく感動的なテレビドラマがあるじゃないですか。がんになったけども、いわゆるその中で一生懸命生きて、そして全うして手に帰っていったみたいな感じで、でも最終的に亡くなっちゃうんです。皆さんね、でもそこにね、神の愛とか癒しがあったら良くなる可能性ってあるんです。皆さん、実は全く違う物語が何かって、ストーリーが始まる場合もあるんです。皆さん。で、そういう状況を、情報を私たちが提供することっていうのは、すごく大切なことなんですよ。それは何か、実は、人々を、ある意味では、こう、思いやるっていう。その中につながってくるってこと。で、真理を私たちが知って、私たちがこの信仰の歩みをしているならば、私たちが、いわゆる極端な言い方をすると、血はされてもね、小さいことやりませんでした。お前の母ちゃん、デーベーしとって、電車にひかれてぺっちゃんこ、空気入れすぎパンクしたって、言ってませんでした。なんかそんなことなんか言って、お互いなんかその、避難者あったりして、なんかこう、ムカつくこと言ってね、それでわーって、やった経験って、誰でも、あると思うんですけども、ないですかね ね、あの挑発的ないる方でしょ、なんかイラつくことこと言葉がついてくる人ってね、まあ、そういう賜物の人もいらっしゃいますけどもね、昔は長田牧師そうでしたからね、人をイラつかせる賜物、ね、ね、あのムカつかせると賜物があったって言われましたけどもね、ね、でそんな時にでも私たちが何かというそういう真理に知って神様を体験すると、あのその感情やそれがそういった挑発に関しても、まあ、極端な言い方すぐに乗らないで対応することができるんですよ。で感情的になるとね失敗しやすい、感情的な中での判断というのはほとんど間違いやすいですよ。あのモーセがね約束の地に入れなかったのもそうでしょ、秋元さん言っておられましたよね。それ普通のモーセだったら、あの絶対神に言われたことしかやってきてないのにね、もうよっぽど民からね水出せってね、また俺らを連れてきたのはまた滅ぼすためだったのかみたいな感じで、もう民がもうつぶやいてつぶやいてつぶやいたのに、もう我慢して我慢して我慢して我慢の限界消えて、みたいな感じでバーって爆発してね、で俺がお前のために、ね、水出さなあかんのかみたいな感じで言ってしまった結果、約束の地に入れなかったでしょって、あれは何かって主の御声に従えなかったのは怒ったから、だから怒り憤りっていうのは絶対神の御心を全うしないんです。皆さんこれから皆さんの周りに皆さん挑発する人たちが来ますか、絶対、ねね、バーカーカーバーチンドンやって、お前の母さんデーベーソってね、電車に引かれてべっちゃんこ空気でつけてパンクしたって、あのそういう人たちが ね、 皆さんね出てきますから、その時皆さんね、あの寛容な心でですね、ニコッとしてですね対応してあのいただきたいというふうに思いますね。そしてですね、御言葉に戻りますけどもね、そして、そしてまたその弱さの上に民のためにだけではなく自分のためにも罪のためにも捧げ物をしなければならない、こう人間的ないわゆる、大祭司というのはもちろん人ですから、人の代表ですから罪人です。ですからあのいわゆる民の罪をね、介入していわゆる捧げ物を捧げたとしても自分自身が弱さを守っている罪人なので、自分のためにちゃんとまず生贄を捧げた後に民のために捧げをしなければならないということが、これは出エジプト記やそれから民数記やレビ記に出てきます。でそのことをですねこの中で語っているということですね、ぜひあの覚えていただきたいと思います。この後7章でも取り扱いますけども、でこれは何かというと、まあ、最初の大祭司アロンです。モーセのお兄さんアロンです。でアロンの家系がすべて大祭司の職に就きます。いいですか、基本的にね、ですね。でそのアロン系の大祭司よりもキリストの方が勝っているということを一つは明らかにするためのものだとも言われていますね。覚えてる。そしてね、大祭司に要求される資格のこの一つね、民の代表であり人々を思いやるということからの中で、アロンが失敗したことからに関しては私たちが学ぶことができると思います。アロンの失敗というのは何だったかというと、皆さんモーセがシナイ山に行ってあの約束の10回を得る間に、あの一緒の民って偶像礼拝したでしょ、ね、格子の金を作って、そしてそれがイスラエル導いた神だって言って、そこであの偶像礼拝して、そして飲め食え騒げみたいな感じであの罪を犯したじゃないですか。あの時あのアロンというのは失敗したんです。聖書を見ると不思議ですよね。あの言い訳がすごいですよね。彼らが持ってきてそれを火の中にくべたら金の像が できたみたいな感じで言ってますけども、あれそんなことは起こるはずがない。自分たちで作ってるんだ皆さんって、それをなんかアロンっていうのは何かと容認したってことです。でこれは何かというと、人々を思いやるじゃないんですもん。民からボンボンボンボン文句を言った時にそれ何かと押されてしまったんです。皆さん押されてしまったんです。皆さんモーセってもういつまで帰ってもね帰ってこないってね、もうどうするみたいな感じになって、ね、そして何かというと、ね、私たちを導いた、ね、あの像を作ってこれは神だって礼拝しましょうみたいな感じでみんなに言われてしまったん。でそれは何かというと押されてしまって彼は罪を犯した。罪を犯しただけで彼自身が罪を犯したともに、これ一切のために全体に罪を犯せてしまう形になったんです。ですからね、あの人の意見というのは聞くべきです。いいですか、あの聞き耳を持たないというのはこれダメだと思います。聞いてもそれを納得するかどうかはこれは別問題なんです。 人に惑わされないようにしなさいと聖書はっきり語っています。神の御声に従い御心を行うとき必ずですか、妨害してくるのは罪たる人です皆さん、ね、だから、ね、気をつけましょう。人の言われる人が言ってくること言われること、それが大多数が何か言ってきたとしても、神が違うことを言ってるならば、神が言われたことからに私は立たないとダメなんです皆さん。いいですか。これはすごく大切である。だからアラの失敗から私たち学ぶことができるんです皆さん。でそこにいた大勢の者がそう言ってきたら、極端だからね、自分を、ね、殺そうするような立場になったかもしれません。その時に彼らはアロンはそれを受け入れてしまったんです。でそれは大きな罪になってしまいましたね。で私はそうであってはならないところですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そしてですね、4節で、まだ誰もこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。2つ目、これはなんて、神によって任命されるって。でこれが大祭司の、資格です。ですね。でこの2つのポイントを語ってますね。そして、五節以降、大祭司キリストで、キリストって皆さんご存知のように、3つの職務があるって言いましたね。王、それから大祭司、それから預言者としての働きです。皆さん。で、今日ここで取り扱うのは大祭司なんですけど、ちょっと王のことも出てきますけどもね。ですね。で5節、同様にキリストも大聖書なる名誉栄誉を自分から得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのだって言ってますね。こう書いてあります。ですからキリストもですね、だから、大聖書キリストもこの2つの資格というのを何かというと持ち合わせていたということを説明していきます。ヘブル書でまず最初にキリストの大祭司について取り扱うのはこっちなんですね。神様によってキリストはまさに王であるとともに、何かというと神の御子であるとともに大祭司としての働きを担ったんだということからをまず説明していきます。でそれはあなたは私の子、今日私はあなたを産んだという、ね、言われた方が、父なる神様が何かというとキリストを大祭司として選ばれた、任命されたんだということをこの中で言っているということですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思いますですね。でキリストというのは先ほど言ったように神の御子だったんです。この地上に来られ、そういった、十字架の死と復活、昇天を通して神の御子と宣言されました。神の子供としてね。それと同時に実は大祭司としてキリストは任命されたということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。その任命された言葉というのは別の箇所、6節、別の箇所でこうも言われています。あなたは常しえにメルキセデクの位に等しい祭司であるという言葉ですね。これで、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います。でこの御言葉というのは詩篇の110編の4節の引用です。でこの詩篇の110編というのはイエス・キリストがメシアであるということからを証明する御言葉なんですね。だから初代教会では特にこの御言葉というのはそういう形の中で用いられていましたし、このヘブル人の手紙の 1-13 でもですね、私があなたの敵をあなたの足台でするまで私の右の座についていなさいという、これが詩篇の110編の最初に出てくる言葉ですけども、この中でですね、ちょっと触れたと思いますですね。でなぜ、ね、この箇所を取り入れたかというと、実はね、メシア説、メシアって救い主ですけどもね、このメシア説に実はね、ユダヤ教の中に2つの説があるんですって。そういう説で要は極端な言い方すると2人のメシアを待ってるグループっていうのが実はね、実際にいたんですって。でクムラン教団ですかねと呼ばれている方々、一生懸命聖書をこう写本したグループですけども、彼の文章の中にはそういったものを多く見出すことができるんです。 で、そのメシアというのは、一つはダビデの子孫として生まれるメシアですね。でいわゆる、まあ、分かりやすくなこの世的な、言うなら世俗的なメシアというのかな、イスラエルのメシア、ダビデの家の君みたいな感じで、ダビデの家から出るって言われてるから救い主がね。でそういった形のメシアとともに、もう一つは大祭司アロンの家系から出てくるメシアっていうのを、彼らっていうのは、待ち望んだグループがいたらしいんですね。ですね。でこの中で、だからこのヘブル人の著者というのは、もしかしたらそういうメシア論に関してこういう2つの、ね、区別を作るグループがいた者たちをちょっと意識したのではないかとも言われています。でいわゆるメシアというのはこういう2つに分かれるんじゃなくて、メシアは1人なんだって。だから詩篇の110篇の聖書の箇所を用いながら、何かというと110篇で皆さんご存知、キリストがいわゆるメシアであり、それはダビデの家系から出てくるっていう、そのいわゆる聖書の引用箇所をあえて意識して用いて、メシアというのは2人存在するんじゃなくて1人だということを、何かというと強調するためにあえて110篇の詩篇の箇所を用いたのではないかと言われています。まあ、そういうね、ちょっと背景というのは、ユダヤ教の背景、そういったその考え方があることからが、もしかしたら背景にあるんじゃないかと言われているとですね、ここぜひ覚えてください。で、私たちは、ね、もちろんね、メシアというのは救い主は一人ですからね。で、これは何かというと、実はキリストなんですけどもね。で、キリストというのが大祭司の働きをしているともに、王でもある。ですね、ことを言っています。ですから、この、あなたは常しえにメルキゼデクのくらいに等しい祭司であるということが出てきますけど、このメルキゼデクというのは創世記の14章出てきます。ちょっと開きましょうかね。創世記の14章ちょっと学び的になりますけども、これは皆さんアブラハムがですね、打ち勝ってですね、彼に言ったところですけど、創世記の14章の8節で、またシャレムのメルキセデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けアブラム、天と地を作られた方、高き神より、あなたの敵を渡された高き神に誉れあれってですね、アブラムはすべてのものの十分を彼に与えたというふうに書いてありますですね。ここで出てきますメルキセデクってですね。で、同じヘブル書のですね、まあ、後から学びますけど、7章にそのもっと詳しく出てきてますけども、7章の1節でこう出てきますね。このメルキセデクはサレムの王で優れた高い神の祭司でしたが、でアブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎え祝福しました。これは創世記の14章の出来事です、ね。またアブラハムは彼に全ての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はメルキゼデクですね、その名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王ですって書いてありま す、ね。これがね、メルキゼデクのことを言ってます。で、このサレムというのはエルサレムのことです。サレムというのはですね、で詩篇の76編の2000にですね、シオンと同意語で並行して用いられています、この言葉が。で、彼はまた意図高き神の祭司であったと。だからメルキセデクの特徴というのは、実はエルサレムの王であり祭司であったということを言っているんですね。これを、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そして、ね、このメルキセデクに関しては、7章以降で学びますけども、これって、ね、メルキセデクというのはアロンの家系から出ている祭司じゃないんですよ。今レビ系に属さないとこから選ばれている祭司です。これ神が特別に選ばれたものだと言われていますね。で、この後皆さん、このダビデも出てきます。ソロモンもそうなんですけど、ダビデとソロモン、これね、両方とも王様で、そうイスラエルの王が できてイスラエルの王となりますけれども、この王は実はダビデもソロモンも働きを見るなら祭司の役目を持っていたことがわかります。でキリストも何かというと、ね、王であり祭司である。でそれは何かというと、この、人からこう選ばれたその大祭司は、違うというよりもそれをさらに勝っているものであるということをですね、この中でも表しているということですね。ぜひ見ていただきたいというふうに思いま す、ね。でメルキゼデクに関してはですね、7章以降でもう少し詳しく見ていきたいと思っています。ですからこれ言いたいのは、王であり祭司である、ね、メシアというのがね、これが二人でなくて唯一のメシアがおられるということからを一つはっきりと表すために、この箇所を、ヘブルの書者は用いたのではないかということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。そして7節以降はですね、この大祭司の資格として民の代表である、ここですね、ここに人々を思いやることができるということからをより深く説明していきます。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことができる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験の上に聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王権など多くの苦しみによって従順な学び、完全なものとされ、彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司となられたのですって。でこれは何かというと、人を思いやることからです。でこれは先週もちょっと学びましたよね。私の大祭司は、ね、私の同情、弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんです。全ての点で私と同じように試み合われたのです。でこれはもっと深くいることからと覚えてください。でキリストは人としてこの世におられたとき、皆さん、キリストというのは完全な神であり完全な人ですよね。これは人としての性質を持っていることを意味しています。直訳はですね、彼の肉の日々にということです。だからイエス様は完全な神であったとともに完全な人として、この地上で私たちが受けるべきすべての試みを受けられたということです。ですね。だからキリストがね、この地上の間、その身にね、そのすべてのものをね、追われて、人が追うすべてのものを追われて生活されたってことを意味します。だから何かというと、私たちを思いやることができる、私たちを助けることができる。だって皆さんこれからね、今まで皆さんが受けた試練とか困難、またこれから皆さんが受ける困難を神様は、イエス様はすでに全て受け取ってくださってる、通ってくださってる。だから何かって私たちを大変だねとかね、まあ、頑張ってって言ってくれるかどうか分かりませんけども、いわゆる理解してくれるんですよ、皆さん。そして時に折にかなった助けを与えることができるんですよ、皆さん。で その側面をね、この中で言っているってことを覚えてください。特にね、自分を、ね、死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とともに祈りと願いを下げって。で、これ、イエス様の姿として何を思い浮かべます？この姿、今日の評教会のデボーションの箇所何でした？私間違ってないよね。時々は手法見ないからさ、今日マタイの福音書26章じゃなかったですよね。ゲッセマネのとこでした、皆さん。十字架のとこでした。十字架にかかるときにイエス様は祈られましたよね。なんて祈りました？ちょっと皆さん開いてみたい、今日のデボーションの箇所ですよ、皆さん。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。 しかし私の願いではなく、あなたの御心になさってくださいって言うでしょ。でこれを繰り返し繰り返しイエス様は汗が血の汗になるほどイエス様はゲッセセマネで祈られたんですよ。こう祈りを通してイエス様は十字架に向かっていかれましたし、でこの杯って皆さん分かりますよね。これ十字架のことです。皆さんだ、人間として見るなら、人として見るならば、全ての人を罪を担ってその十字架にかかって死ぬなんて人間的には無理だってことなんですよ。皆さん無理だってことなんですよ。皆さんイエス様は、皆さん覚えてください、完全な神だったからね、十字架なんてへのかっぱみたいな感じでね、平気な顔して十字架を受けられたから、そうじゃないんです。皆さん全ての方の罪そのものになるために、十字架の苦しみ、人が持っているね、罪の苦しみの極みまでイエス様は十字架の上で受け取られた。そのための苦しみというのは、私の思いをはぐるかに超えています。霊的にも実際的にも。でそれは何かというと、人としてはどうしてもそれを受け取ることはできなかったんです。皆さんだから何かというと、思わず祈る中で、もしできるならばこの杯を私から取り除けてくださいって祈ったんです。皆さんこれは人としてのキリストの表現です。しかし、私の願うことなくて、あなたの御心を行ってくださいということを彼は祈ったでしょう。で、その祈りのうちに、彼は力を受けて、十字架に向かってまっすぐ歩んでいったんです。で、キリストは何かというと、その、ね、苦しみ、痛みを通ることを通し、そして祈りと願いを通して何かというと神の力を受けていて、その祈りが聞かれたんだってことです。これはね、多分この事柄が背景にあるというふうに思います、ね、表教会のデボーション方もドンピシャだったのでね。こう覚えてください。私たちが聖書でも書かれているように、経験にキリストに従って生きようとするならば必ず迫害を受けると書いてあります。困難とか苦しみって必ず許されてきます。しかしその困難苦しみってキリストがまず何よりも通られたんです。そして何か父なる神に向かって祈りと願いを持って大きな叫びを持って神の前に出ることを通して勝利を得ていったんです。同じことです。皆さん、私たちも、私たちは何かというと、大きな叫びの声を持って主の前に出ていく必要があるんです。ゲッセマネの祈りを導かれる時があるんです。皆さんこれをぜひ覚えていただきたいというふうに思います、ね、そしてね、経験の上に聞き入れられたって、何かというと神がその願いを聞いてくださった。でキリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみを取って十字を学びと書いてあります。人ってのは何かってね、人の子ってのは皆さんね、苦しみを通して十字を学ぶんです。皆さん、うちの子供たちもね、私はいじめた覚えありませんけどもね、結構しつけが厳しかったので ね、男の子たちと殴り合いの喧嘩を何回もやりましたね。ね、長男はですね、わってこう向かってきましたけどもね、次男はですね、グッとこじゃありませんでしたもんね、構えましたからね。ですね。で、かなりで体がでかくなった時ですね、もう家の中で礼拝組まれたかな、わわ喧嘩してですね、とっくみの喧嘩してブワーってぶん投げて、あの時まで勝ったと思いましたけどもね、もうその後しばらくはもうやばいなと思いましたね。ね、一回の教会の街道のところでなんか文句言った時、みたいな声でぶつかって声かけた時は一瞬身の危険を感じましたもんね。もうやばいかなってね。ね、何の話で、その中で何かって、子供たちは何かっていうと叩かれね、文句言われ、でも何かそれでも親に従うってことを何かって学ぶんです。人のこととして当然なんです。しかし皆さん覚えてください、これ入ってるでしょ、キリストは御子であったって言ってるんです。皆さん、キリストは神の子供だったんです。皆さん、人の子じゃなかったんですよね。しかし何、これ何言ってるかというと、 神キリストは完全な神であり神の子供であったにもかかわらず人が通られる道を同じように通ってくださったということなんです皆さん。でそのことを通して何かというと苦しみを通ることを通して従順を全うされたということです皆さん。それからもう一つ見るのはイエス様は言われましたこの証拠の時に私は自分の心を崩すためですが神の御心を行うために来たということを言いました。イエス様がこの地上でなされたことは毎回お話をしますけど一つのことだけなんです。神の御心を行ったんです。だからキリストは最初から従順だったんです。うちの子供と違って何、ね、かというと反抗的じゃなくてねお父様に向かってね文句も何も言わない。お父様が言われたらはいはいはいってね。でイエスもそうでしょ皆さん。だってイエス様は神様なんか言われてちょっと待てよってそんなこと言われたって無理って言ってないでしょ皆さん。イエス様は最初からこの地上に神の御心だけを行うために来たって言われたんです。ということは何かというとその側面から見るならいいですか。神の御子として御心を行う側面から見るならば神の御心を行う十字に従うならば実は何が起こるかこの地上において苦しみや困難を通るってことを学んだってことです皆さん。まあ、どっちみち苦しみと困難かって思うかもしれませんけども、でもそれを通して神の勝利と表されていったんです皆さん。でこの二つの側面を言ってるんです皆さん。このキリストは御子であられたのにってことは何かにもかかわらず人のことを私たちと同じように何かと多くの苦しみを取って従順を学び従順を全うされた。それともにキリストは神の御子として神の御心だけを行ったら何かっていうと世から人から対して何かっていうと苦しみや困難に迫害を受けるんだってことを学んだってことです皆さん。でそれは私たちも同じなんです皆さん。だからねこれからね非常に厳しい時代になってきます。だから祈ってください。イエス様も祈られました皆さん。十字架にかかるまでって祈らなければゲッセマの祈りがなければイエス様は十字架に向かっていけなかったんです皆さん。でも祈りがあるからこそどんな問題に関しても前に向かって進むことができるんですよ。神は共におられ神は力を与えられ神は助けを与えられるから。それが何かというのは王キリストであり大祭司キリストなんだってことなんです、ね、ですからそれを通して、ね、完全なことで彼に従う全ての人に対して常しえの永遠の救いを与えるものとなったって言ってるんです皆さん。同じように私たちも神の、ね、子供としてね従う信じ従う道っていうのを神は導かれる。でその私に何かって常しえの救い永遠の命だけではありません。永遠の命に至る全ての試練や困難、ね、それが喜びもそうですけども、その中で私たちは神の助けを受けながら、救いを受けながら歩むことができるんだってことを言ってるんです。これね、これぜひ覚えていただきたいと思います。ね、そしてね、11節から14節に関しては、これは、このヘブル人の手紙の、を聞いている方々、読んでいる方々に対する警告になります。ね、この方についていいですか。メルキレゼデクの位に年大祭司となったキリスト、神の御子をキリストについて私たち話すべきことをたくさん持っているんだって、ね、あなた方の耳が鈍くなっているので解き明かすことが困難ですって言っているんです。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならにもかかわらず神の言葉の書をもうちょっと誰かに教えてもらう必要があります、あるのです。あなた方は硬い食物じゃなく知恵を必要とするようになっています。まだ芝居で飲んでいるもの、ようなものは、義の教えに通じていません。幼子なのです。って言っています。そして、しかし、硬い食物は大人ものであって、経験によって、良いものと悪いものを見分ける感覚を訓練した人たちのものです。って言葉が続くんですね。で、これ何を言ってるかというとですね、これは、ずっと繰り返し、3章4章でね、今日もし御声を聞くならば、って、心を体にしてはならない。神の言葉を聞き、信仰を持って聞き、 そして受け止めて従う道をちゃんとやりなさいって、聞くだけのものではありませんって、聞いただけじゃダメですよって、聞いたことからをちゃんと悟り、心に留め、そして従う歩みをしていきなさいって。そうしないと何かっていうと、いつまでも聞いてるだけ、成長しない。子供って成長しますよね、ほったらかしといてもね。で、皆さん、私たちね、霊的なクリスチャンとしてね、最初は幼子なんですけども、ちゃんと神の言葉を聞いて信仰の歩みをしないと成長しないんです。皆さん、本来は成長していいにもかかわらず、ちゃんと聞いて従わないから成長してないって言ってるんですよ。で、そのままじゃダメだってことを警告してるんです。皆さん、これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですから私たちもですね、このキリストは私たちの模範でありですね、ね、でこの彼が歩まれたように私たちもですね、歩む必要があります。ですから私たちもですね、神様の言葉に信頼し、そして聞いたことからに関してですね、信仰の歩みをしていくというのはとても大切なことであるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。そうすれば父だけなくて固い食物を私たちは食べることができ、そして成長することができる、そしてそれが本当に良いものか悪いものかちゃんと見分けることもできるよって、これを言ってるってことですよ。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。このことを覚えながらですね、私たちもね、これからもさらに歩んでいただきたいというふうに思います。お祈りします。聖様、あなたの恵みと祝福をありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して学ぶことができたことをありがとうございます。今日は大聖キリストについて共に学ぶことができたことを、様、本当にありがとうございます。私たちがさらにこれからもキリストが本当にこの地上であなたの主なる神様、あなたの御子を行い従ったように、私たちもこれからその神の言葉に聞き、そして信頼し祈り従いながら、その恵みの命を歩むことができるように、一生助けてくださいますようにいたします。この今これあなたがしようとすることからを主に委ねなさい、そのように語りかけている方がいらっしゃいます。だからしようとすることというのをこう自分で計画して、そして自分でそれを進めようとしていることからがありますけれども、それを主のものとするように語っておられます。その時そこに主のこう助けだけじゃなくて祝福というのが大きく開かれていくのを見ていくでしょうとします。しかしそれを自分のものとして握ったまま自分の知恵と力で推し進めるときに、そこにはそのあなたが思っているような結果というのはこう生まれてこないので、その事柄をこう主からのものとして受け取ることができるように、そのために主にそれをその事柄を祈り持っていきなさいと称されます。あ、しばらくまだこのなんかちょっと感染症かなんかは分からないですけど、なんかちょっとこう病気にかかろうとしている方がいらっしゃいますけども、なんかそれなんかちょっとその方というのはなんかそういう思いというのをふっとなんかこう主から示されている方、それはこの主から来ているので、そのことに関して祈り備えなさいとされます。祈ることを通してこのそのことからに関しては守られてくると称されます。それでは短い時間ですけども、癒しの時もします。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせお願いしましょう。先生、ありがとうございます。昨日も今日もとこしえに変わることない、あなたの神がその恵みの御手と真実な導きを持ってこの田中におられることありがとうございます。イエス様、どうか少々病んでいる、痛んでいるところに触れてさって、あなたのこの癒しの技を豊かに表してください。イエスキリストによってお少々の体を心に働いてくる病の力と病の霊を、イエスキリストによってお前の力の手それたち、イエスキリストによってお少々の体と心を今健康の状態に戻り癒され、イエスキリストによってお少々の体と心を今健康の状態に戻り癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。なんかこのなんかこう出来物ですね。なんかちょっとこぶみたいなのかな。なんかそういったものがちょっとこうできている方がいらっしゃって、今まで痛みがなんかちょっと痛みをこう感じる方がいらっしゃいますけれども、じゃそこに触れてくださいました、それを取ってくださったので、よく感謝していただきたいと思います。それからこのちょっと耳がこう聞こえが悪くなっている方がいらっしゃいましたけれども、そこにもしを触れてくださいました。癒しが通ってください。 それからこの喉ですね、喉がちょっと荒れている方がいらっしゃいましたけども、食の虫が触れていらっしゃいました。癒しを受け取っております。こっち肺がちょっと弱っている方がいらっしゃいましたけども、食の虫が触れていらっしゃいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。それからこう、ドライアイですかね、こうなんか目がちょっと乾燥して目を痛めている方がいらっしゃいましたけども、食の虫が触れていらっしゃいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。ほらばらばらばらばらばら。イエスキリストによって、お少々の体、心が今健康な状態に戻り、癒されたことを、イエス・キリストの宣言です。イエス様、あなたのイエスを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。お立ちください。共にハレルヤ賛美して、祝福を持っていただきたいと思います。恋願うくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに